はい、お疲れ様です。ということで、今月の本について解説をしていきたいなというふうに思います。で、前回の音声で第1章第2章はこんな感じで読もうねっていう話をしました。で、まあ、あの詳細をほじくり返してですね、ああだこうだ言うことも可能ではあったんですが、本を、まあ、私が詳細ほじくってああだこうだ言うよりもまず本を読んだ方がいいんじゃないかなと思ったんで、本を読んでいただくっていう前提でどういうふうに読まなきゃいけないのかってことを前回の音声でお話ししました。今日はですね、引き続き第3章についてお話ししていきたいなというふうに思います。これ非常に、まあ、あの2019年に、この音声撮ってますので、オリンピック開催前です。で、この本もですね、アフターオリンピックの世界という話で、やっぱ2019年の、1月あたりに書かれた内容になっています。なので時期によってこの音声を聞いた場合ですね、まあ、アフターオリンピックの時期に来て聞く方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、それはそれと非常に面白いのかなという気がいたします。で、この第3章に書かれている内容はですね、仮想通貨がもてはやされた2017年あたりに非常に言われてた内容と被っているところがあります。仮想通貨っていうのは結局ですね、あのお金じゃない通貨ではあるけれども、我々が今まで思っていたお金とは違うわけですね。我々が今まで思っているお金っていうのは、各国の、国の銀行が、これうちの国の通貨ですわっていう大義名分のもとに刷ったり作ったりするもの、それがお金でしたよね。私たちの生活圏内であれば、まあ、円ギリギリドルとかですかね。で、アメリカもちろんドルだし、ヨーロッパはユーロだしみたいな感じですよね。で、それが仮想通貨というものになった時に崩れますよっていう話になってたわけですよ。で、まあ、ここら辺は、以前の課題図書でもあった落合陽一さんの、なんだっけ、まあ、ど忘れしたわ。落合陽一さんなんだっけ、あの赤い本あったじゃないですか。あれでも言われてたことなんですけども、仮想通貨っていうのはただのお金の代わりっていう側面だけじゃなくて、まあ、国なんつうかな、国境をまたげるし、どっかの国に所属しているものじゃないだけではなく、ブロックチェーン技術をかませてですね、信頼性の蓄積とかもできるよっていう話があの本にも書かれてたと思います。そういう側面で、そのただの通貨というだけではなく、信用とかの指標に取って代わることもできるという側面があって、それが今までのお金と全く違うっていう話だったと思います。つまりどういうことかっていう と、例えば、ごめんなさい、ね、例えばですね、2019年現在ですけども、Facebook が仮想通貨リブラを出すとか言って、ああだこうだすごい揉めています。で、まあ、それをね、どこの国が支持するとか支持しないとか潰してやるとかああだこうだ言ってんですけども、今の時点ではですよ。これ何かっていう と、なんでみんながそんな騒いでるかっていうとですね、あの今までその何回も言うんですけど、お金っていうのは例えば、日本で使われるお金は日本円ですというふうに国で通貨って決まってましたよね。もしくは地域で。だけれども、仮想通貨でリブラっていうのを使った場合、これどういうふうに使うかっていうと、 Facebook の中に入っている人たちの中で何かやり取りをするときにこれを使えますよっていう通貨になるわけです。だから例えば Facebook の友達同士で、例えばサービスの売り買いをするときに、あ、じゃあこの、私が提供するサービスは100リブラですって言ったら、じゃあ100リブラを、Facebook のメッセンジャー通して送ります。で、自分で預金口座を作って、そこに1万リブラ貯まってますとかって、そういうことが起こっちゃうわけなんですね、仮想通貨っていうのは。要は国ではない経済圏の中で、その中で通用する、まあ、このエコシステムっていうんですけど、通用する通貨をやり取りするというのが、仮想通貨なわけです。だから仮想通貨が、生じることによって、今の経済社会は何を奪われるかっていうと、まず、経済圏を奪われるわけですね。経済圏を奪われるし、経済圏だけじゃなくて、もう顧客も奪われてしまうわけなんです。で、それが仮想通貨でああだこうだって騒がれたことなんですけども、この本を読んで非常に考えさせられたのは、なんていうのかな、その経済圏の中で、 使う通貨は何だろうっていう時にリブラがあって、でそのリブラをただお金として使うだけじゃなくて信用も組み合わせようねっていう、話がブロックチェーンの話だったわけです。ちなみに信用っていうのはどういうことかっていうと、例えばリブラの経済圏の中で、サービス、私のサービスは1万リブラですって言って、誰かがそれをじゃあ1万リブラ払ったっていう状況が発生したとしますよね。その時に1万リブラは払ったのにちゃんとサービスを提供しなかったってなったら、その提供しなかった人は信用度が下がってしまうわけなんです、格付けで。もしくは、これ1万リブラですって言って商品をもらったのにお金を払わなかった人、要はリブラを払わなかった人がいたとしたら、その人も、その人の価値が下がるわけなんです。でそれがリブラに反映されるわけですね。つまり、今の話、ごめんなさい、ちょっと難しい話なんですけども、今まではやっぱお金、国の通貨に変わるもの、それが仮想通貨で、仮想通貨として使うだけじゃなんだから信用もくっつけましょうよねっていうような話の展開だったわけです。だけどこの本ではそうではなくて、そもそも縦社会から3章の方に書かれてますけども、社会が溶け去って、マルチコミュニティになる、結果的に何が起こるかっていうと縦社会から横社会になるよと。で横社会になった時にはお金に代わるものは基調経済になりますよ、要は台帳に記帳されていくことになりますよね、そういえばこれブロックチェーンで仮想通貨ですよねみたいな話になっています。まあ、仮想通貨まで言ってないかもしれないけど、だから何が言いたいか分かったでしょうか。順番が逆になってるんですよね。今では国の通貨に代わるものを仮想通貨、仮想通貨だけで使うのもったいないから信用くっつけようぜって言ってたものが、縦社会から横社会になるので信用が大事になります。それにもしかして付随してブロックチェーンかもねみたいな感じになっています。要は仮想通貨、ごめんなさい、ブロックチェーンじゃない、仮想通貨かもねっていう話になってるわけです。順番が微妙に逆になってきてるわけです。 なんでかっていうと、仮想通貨がブレイクした2017年からすでにマイノリティって呼ばれてる人がめちゃめちゃ増えてるわけですね。これはこの本にも書かれているんですけども、マイノリティの種類が増えてマイノリティであることがマジョリティになったわけです。だけどもじゃあマイノリティがマジョリティになったからって言ってみんなが一括りにマジョリティになるわけじゃないんですよね。マイノリティというものとしては大多数になったけど、マイノリティにあることには変わりがないわけです。ここがすごいポイントなんですよね。だから縦社会から横社会になるわけです。でその時に大事なのはそのマイノリティの、中での共通通貨である仮想通貨ではなく、その中でやり取りされる基本になる信用だよっていう話がこの本に書かれているわけなんです。だから、信用を得るのは大事というわけです。でじゃあその信用は何かってことなんですけども、それが例えば今まで言われていた、時間に遅れないとか、お金の貸し借りちゃんとしましょうとか、そういう信用だけではなくて、これからの信用っていうのはその、小さなコミュニティの中で信用っていうのは何なのかってことが作られていくわけです。だから、私これが一番言いたかったんですけども、前回の音声で今までと、頭の良さっていう定義が変わってくるみたいなことをちらっと言ったと思うんですけど、今までの頭の良さって結構、発達障害的な空気読めない頭の良さも全然 OK だったじゃないですか。要は全然空気読めなくてもぶち抜けたことをルールを作ればそいつすげえみたいな感じでしたよね。だけどそういうわけで、経済圏が小さくなっていくので、コミュニティのコミュニケーション能力がものすごく大事になってくるんです。このコミュニティにおいてのルールは何なのか、このコミュニティにおいて、信用、つまり価値のあること、昔で言うお金に相当することは何なのかってことを考えたり、もしくは作り出せる人っていうのが、これからの時代っていうのは重宝されるのではないかというふうに書かれているわけです。だから私はその頭のいい定義が変わってくるんだなっていうのをこの本を読んで非常に感じたんですね。何度も言うけど、今まではその革新的なこととか、ぶん抜けたことをするっていうのが大事で、それができるんだったら、ちょっとコミュニケーション能力がおかしくてもいいし、むしろコミュニケーションが取れないやつの方が新しいこと考えつくよねみたいな風潮があったんですけども、そうじゃなくなってくるわけです。多分そういう側面を、スピリチュアルの人たちは女性的な、女性性がっていう言葉使ってたと思うんですね。女性性っていうのはそのコミュニケーションが入ってくるので。だけどその女性性ってなんだろうってずっと思ってたんですね。優しくすることとかケアすることなのかなと思ってたんですけど、この本を読んでめちゃめちゃ腹落ちしました。ということで非常に難しいですが、今回の内容というか私がこの本から読み取ったことは以上です。